舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、変わったんですね、再放送の時間が午後9時台は再放送で私ゆっかがお届けしております。七子チャットラジオ木曜日。それではここからの時間はゲストの方をご紹介します。合同会社宝庫より大滝雄介さん、堀口博之さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、まずね、この合同会社宝庫という名前を初めてお聞きになるリスナーさんも多いんじゃないかなと思うんですが、どういった会社なのかご紹介いただけますか。
はい、この合同会社宝庫っていう会社はですね、先月3月10日にできたばっかりの、できたてほやほやの会社になります。
はい、
ですね、私は一般社団法人コキンという、西舞鶴でですね、ゲストハウスを運営したりとかチャレンジカフェを運営したりするような、街づくりチームっていうのをやっておるんですけれども、その一般社団法人コキンと、今日一緒に、来てもらっている、株式会社堀口さんの、堀口さんと一緒にですね、はい、会社を、作りましてですね、
はい、
地域の、良いものを発信したり、外へ、販売したりとするような、地域商社というような会社になっております。
はい、ということで今ね、大滝さんからご紹介いただきましたが、3月10日にできたばかりの、ね、出来たてほやほやの、ね、会社ということで、普段大滝さんはその一般社団法人コキンとして、ゲストハウスの運営ですとかチャレンジカフェの運営をされているということですね。
はい、そうです。はい、
堀口さんは普段どんなことをされているんでしょうか。
はい、このラジオの方でもですね、うちの小島がお世話になってますけど、地域の情報サイトマイプレの運営であったりとか、
はい、
建築資材の販売とか、
はい、
そういった、地域のものを売っていく、そういった仕事をしております。
はい、今ね、うちの小島がというふうにおっしゃいましたが、小島さん今日駆けつけてくださってますね。はい、応援に
小島はよく慣れてるんです。僕はもう上がり症なんで代わりに小島に PR をいろいろしてもらってるんですけども、
はい、
今日はもう
ついに満を持して、
はい、今日はほとんど大滝くんに喋ってもらいます
そんなこと言わずに、はい、お二人からお話をお伺いしたいと思います。で、新しくね、この舞鶴版地域商社合同版宝庫ということなんですが、このお二人が手を組まれて、そしたらこれからこの舞鶴市に眠っている資源をどんどん発信していこうということなんでしょうか。
はい、そうですね、具体的な手法としては、うん、ふるさと納税っていう仕組みが、はい、今全国的にありますけれども、まあ、こちらの方を活用しまして、ふるさと納税の運営業務というのをですね、うん、合同会社宝庫の方で請け負っていって、
うん、
で、舞鶴って本当にいいものたくさんありますので、まあ、それを外の方に魅力的に発信をしていくというようなことを、しようというふうに考えております。
なるほど、ね、じゃあ大滝さんから見て舞鶴の魅力ってどんなところにあると感じられますか。
ですね、私本業が工務店、まあ、大滝工務店っていう建築の会社なんで、どうしても街並みとかを見ちゃうんですけれども、うん、西舞鶴でしたら城下町があったり漁村があったりとかいう風景残ってますし、東舞鶴は海軍の歴史を持った町ですし、で大浦の方行ったら昔ながらの漁村が残っていて、笠の方に行ったら山里があってというところで、本当にいろんな表情があるところが本当に舞鶴って魅力的だなというふうに考えていて、まあ、それに伴っていろんな食材や、いろんな地域の生産品もありますので、そういった多様な魅力っていうのが本当に舞鶴の魅力だなというふうに考えています。
確かに言われてみれば、そういう街並みにね、ご注目されているというお話でしたけれども、例えばそのね、地域によって笠地域、まあ、西舞鶴、東舞鶴、そして大浦、まあ、中舞鶴もありますよね。いろんなその地域によって表情が違って、はい、でそれぞれにね、文化があったり食材があったり、そういったところが魅力的というふうに。
そうですね、はい、
なるほど、はい、堀口さんはどうですか、舞鶴の魅力。
はい、僕も舞鶴大学社会人と6年ほど出たんですけど、それまではあまりその舞鶴の魅力って感じたことがなかったんです。当たり前、食べ物が美味しいのも当たり前だと思ってましたし、ただ出て本当に舞鶴の食べ物って美味しいし、空気もいいし、人も本当にね、ヒゲするぐらい、なんていうのかな、 自分たちのことをへりくだるというか、なんていうかもっと、ね、誇れるものいっぱいあるのに、それに気づいてないというか、我々の周りの大人もそうでしたけど、そういったところに外に出たことによって気づいて、その良さを外だけではなくて地元の人にも知ってもらいたいなという思いはずっと持ってます。
なるほど。お二人ともそしたらご出身は舞鶴ということなんですね。
はい、そうですね、はい。
そして堀口さんは一度外に出られて、まあ、改めて気づいたこと、この舞鶴の人たちの人柄ですね、いいものたくさん持ってるのに、なんかそれをあんまりこう表に出さずに、ちょっとこう謙虚なところがあるなというふうに感じていらっしゃると、そういうのをやっぱりこういったふるさと納税を通じて舞鶴の良さっていうのをどんどんこう引き出していけたらいいですよね。
そうですね、
はい。それではここで一旦お知らせを挟みまして、お話の続きをお伺いしたいと思います。ななこチャットラジオ木曜日、ここからの放送は京都舞鶴からギフトをお届けして60年、ギフト館富士善の提供でお送りいたします。ななこチャットラジオ木曜日、本日は合同会社宝庫より大滝雄介さん、堀口博之さんにお越しいただいております。ということでね、3月10日にできたばかりの合同会社宝庫さんなんですが、これからふるさと納税をしていきたいということでね、先ほどご紹介がありましたが、具体的には、いつ頃からスタートするんでしょうか。
今から準備をしましてですね、だいたい7月ぐらいから始めていこうかなというふうに考えています。
はい。
でまあ、このふるさと納税運営っていうのがですね、今は実際に動いてますけれども、全国的にふるさと納税も大変伸びているんですけれども、舞鶴市の伸びがその全国の伸びに比べるとまだまだ緩やかでですね、まだまだチャンスがあると。でいいものたくさんありますので、もっともっと発信できるというところで、まあ、ちょうどこの、まあ、そうやって我々が考えていたところで、舞鶴さん の, 公募が出てですね、
はい、
運営を誰かやりませんかというところで公募が出ましたん で, そこで、我々と、堀口さんと思いが一致をして、じゃあ会社作って応募しようよというところでですね、で、まあ、それがまだ先月決まったばっかりというところで、これから準備をして7月ぐらいから本格的に開始していくと、まあ、そんな風に考えています。
はい。ということで7月からの運用開始を目指して現在準備中ということなんですね。
はい、
はい。そしたらもともとそのコキンさんと堀口さんで、その舞鶴市から公募が出た時にやりたいというふうに手を挙げられて、
はい、
でそれだったら一緒にやろうよというふうになったんですね。
そうなんです。我々と堀口さん両方ともこう手をそれにやりたいなという思いがありまして、で、まあ、堀口さんとは前からもお付き合いがありましたし、
はい、
で堀口さんマイプレイっていうその地域のメディアを運営をされていて、非常にネットワークをお持ちですし、我々は我々で地域で西舞鶴を中心にですね、まちづくり的なことをやって、まあ、それぞれちょっとこうやってることは違ったんですが、両方ともですね、お互い組んだらものすごいこう強い力を出せるんじゃないかと、社名の由来をちょっと PR していいですか。
ぜひお願いします。はい。
この宝庫っていう名前は、堀口の宝と古今の古、でそれを結んで宝庫って言っているんですけれども、で、その意味合いと、地域地方はですね、地域資源の宝庫であるというところで、この宝を掘り起こして発信していくって、そんな名前を込めて、一緒に組んだと。
めちゃめちゃ素敵じゃないですか。
はい、というところです。
はい。この宝庫さんね、英語ローマ字で HOUKO と書いて宝庫さんなんですが、はいはい、堀口の穂と古今の子、はい、それをつなぐ U ということで、はいはい、宝庫、そして地域資源の宝庫という意味も兼ね合わせて命名されたと。
そうです。
いやー、すごく素敵なお名前ですね。はい。ということで、今ね準備中でいらっしゃるんですが、どうでしょう、どんな風に今後展開していきたいと思われてますか。
どうですか、堀口さん。
はい。まずですね、その返礼品をちょっと地域に眠る返礼品をですね、募集していきたいと思ってるんですけど、地域の方ではなかなか自分とこの産品なんて、この商品なんてって思ってるものでも、外から見ればすごい魅力的なものもありますんで、そういったものを一つ一つ起こしていきながら、7月のスタートに向けて、魅力的な返礼品、そして、まあ、地域の誇りっていうものを掘り起こしていきたいなと思ってます。
なるほど。その今からそしたら生産者さんをこう募集されるような過去ですね。はい。で、多分ねこれから応募が始まっていろんな方に声をかけに回られると思うんですけど、もしねその声がかかった時にいやいやうちなんてってね、言われる方ももしかしたら多いかもしれないですよ ね、 やっぱり自分ではその魅力って気づきにくいかもしれない。先ほど堀口さんがおっしゃってたように、一回この舞鶴市の外に出て帰ってきたからこそその分かる魅力っていうのも、ね、あるというお話でしたけれども、はい、私も北海道からの移住者として、やっぱり外から見て舞鶴ってこんな感じだなっていう感覚は持ってるつもりなんですね。でもずっと舞鶴にお住まいの方ってそれが当たり前だから、それがまさか強みになってるって思ってない方もね、もしかしたら多いんじゃないかなっていうふうに思いますので、もしねそんなふうに声がかかったとしたら、その謙遜せずにね、ぜひその魅力を全国にアピールしていただいて、でこの地域のねその生産者さんがもっともっと元気になってくれたら嬉しいですよね、はい、
よろしくお願いいたします。
生産者さんもですね、このふるさと納税に例えば商品を出すと、うん、まあ、返礼品出すという時にですね、自分たちでこう書類書いたりだとか写真撮ったりとか、うん、結構面倒なんですよ。
なるほど。
我々も一つ銭湯応援セットっていうのを出品してるんですけれども、うん、結構面倒くさいんですよですからそこら辺はですね、我々がフットワークを生かして、うん、生産者さんとこう出向いていって、うん、記事書きますよ、写真撮りますよと、でデザインできる人間デザイナーもおりますので、はい、写真の加工とかしてデザインもやりますよというところで、うん、なるべくこうお手をかけないようにして、うん、どんどん魅力的なものをもうスムーズに出してもらえるように、うん、もうどんどん動いていきたいなというふうに考えています。
そっか、最初 の、 その登録をするにあたっていろいろその紹介文とか考えたり写真を撮ったりとか、はい、生産者さんがそのものづくりをする以外での手間っていうのが結構その手続きが多いと、はい、
そうなんです
よ、いうことなんですね、
はい、
でそれでちょっと苦手やな、やめとこうってなってしまう方もいらっしゃるかもしれないんですが、はい、そこはやはりこの地元の強みを生かして、はい、代わりにね、はい、こう記事を書いたりですとか写真を撮ったり、はい、そして素敵なデザインもしてくださる方がいると、
はい、そうですね、非常にそれがもったいないなというふうに考えてましたし、まだまだチャンスがあるというふうに考えています。この辺で言ったらですね、例えば亀岡市なんかは、うん、ふるさと納税も11億円売れてるというところでですね、うん、例えば商店街の中のハンコ屋さんが、ハンコがもう2000万円分売れたとか、でまさかと思ったけど実際出してみたらこんなにいけるんだというところで、非常にこう盛り上がってるんですが、舞鶴、うん、もまだまだいけるというように考えてますので、うん、はい、ぜひぜひ我々出向いていきますので、はい、その時は嫌な顔せずに受け入れていただけたらと思ってます、
はい、このね舞鶴でもすでにふるさと納税というのは存在はあるということなんですが、はいはい、まだまだ伸びしろがあるというふうに、
はい
はい、
実際舞鶴市民が外、舞鶴市外にふるさと納税をしている額っていうのと、うん、受け入れている額っていうところで見ると、うん、言ったら負けている状態というか、
そうなんですね、
外に出ていってしまっている状態なんですよね。ですからそれもまずは逆転させていきたいですし、うん、はい、でそういった、いただいた、まあ、地域に得られたふるさと納税のお金とかで、うん、またその地域の街づくりに再投資をしていって、また循環を生んでいくような、うん、はい、そんな形でやっていきたいなというふうに考えてますね、
はい、ということでね、このふるさと納税仕組み自体はどんな感じなんですかね。まずそのサイトにアクセスをする。
そうですね、うんうん、ポータルサイトがいくつかあるんですが、うん、今でしたらふるさとチョイスっていうものがあったり、ふるぽっていうものがあったりするんですけれども、まあ、これが多分増える形になると思います、
はい、
まあ、具体的には楽天さんですとか、まあ、いろんなサイトがもう20以上ですかね、サイトあるんですけれども、まあ、いくつかこう提携をしてやっていくということになると思います、
うん、はい
はい、
ね、そういったところにまあアクセスをしていただいて、でそこに生産者さんの一覧が出るんですかね。
そうですね、うん、はい、そうです、はい、商品がずらーっと並ぶ形、その中から選んで、いただくという形ですね、
はい、ね、それが、まあ、その町の納税につながると、
そういうことです、
はい、ということでね、はい、そのただお金を寄付してくださいっていうのだとちょっと抵抗があるかと思うんですが、その寄付をしたことによって自分にもその地域の返礼品が返ってきて、はい、町の活性化にもつながることができるということでね、舞鶴、はい、市民の方もたくさんね、他府県に寄付されている方がいらっしゃるということ で、 そ、 で、はい、そっちの方が今のところ上回ってしまっている状態ということなんですね、
はい、
なのでやはりこの舞鶴の魅力っていうのをもっともっと全国の皆さんに知っていただいて、舞鶴に入ってくる額をどんどんこれから増やしていきたいなというところですね。
はい、
はい、ありがとうございます。それではここで1曲お届けいたします。舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私ふかがお届けしておりますななこチャットラジオ木曜日。本日は合同会社宝庫より、大滝雄介さん、失礼いたしました、堀口博之さんにお越しいただいておりまして、新しく、ね、始まりますふるさと納税についてお話をお伺いしてまいりました。さて今後、ね、どんな目標を掲げて活動を続けていかれますか？
そうですね、大きな目標としては我々掲げているスローガンがあるんですけれども、はい、ここをですね京都一チャンスのある街にするということを掲げております。
はい、
でそれはどういうことかというと、さっき言いましたようにいろんな多様な表情がありますよねと、舞鶴には。で私も堀口さんと一緒でこう外から帰ってきた時に、今まではもうそれまで高校まで舞鶴いて全然何もないなと思ってたのが案外なんかめちゃめちゃいろいろあるやんと思って、でそれぞれに面白い人がいっぱいいてですね、なんだ いろいろあるやんっていう感じだったんですね。で、まあ、私もいろんな活動をしだしてからですね、すごくこうチャレンジしがいのある街だなというふうに思いましてですね、チャンスが転がってるなというふうに思ったんですよ。で、まあ、これをですねもっともっと盛り上げていって、チャンスがそこかしこにあふれてチャレンジをするっていっぱいいて、いろんな活動がこう盛り上がっていると、そんな地域に、したいというところで、京都一チャンスがある街を作るということを掲げています。
素晴らしいですね。はい、なんかそんな風にチャンスのある街だっていう風に若い子たちが捉えてくれたら、はい、一回その大学とかで学びに都会に出てしまったとしても、はい、舞鶴で起業しようとか、はい、舞鶴に帰ってこようっていう風につながりそうですよね。
そうですね、うん、はい、まあ、まさしくこの活動を通してですね、その次はチャレンジをする人を増やしていくような活動、まあ、人材育成であったりとかですね、あとはゲストハウスやってたりして、結構外国人の方もすごくたくさん泊まりに来られる、まあ、今コロナ関係でちょっとかなり減りましたけれども、そういうところもありますので、観光振興っていうところもですね、どんどんやっていきたいなというふうに考えてますね。
はい、はい、堀口さんいかがですか？
はい、僕も中学生の子供がいるんですけど、その子供たちが帰っていきたいなって言ってくれる町にするのが、まあ、町に住む経営者の責任かなと思ってまして、私なんかはもう継がなくていいよって育てられたんですけど継いでもらえるような会社、町を残すっていうのが我々の責任かなと思ってますんで、大滝君みたいにすごい馬力のある、地域に本当に役に立つ魅力的な人物もいますんで、そういった方々と、タッグを組んでそういう街にしていきたいな、そういう企業を作っていきたいなと思ってます。
そうですね、やっぱり子どもたちにこんな風になりたいな、そうこんな大人になりたいなって思ってもらえるようになるためには、まず私たち大人自身がワクワクしてないといけないと思うんですよね。
ですね、はい、その通りだと思います。
やっぱりこのいやいやお金のために仕事をしてるんじゃなくって、はい、自らがこうやりがいを持って楽しんでこう働いてる姿って、はい、やっぱ子どもたちにとってもかっこいいなって思ってもらえそうですよね。
そうですね、
そしてこの、ね、大滝さんと堀口さん、普段はそれぞれご活動、ね、会社経営されているということなんですが、はい、こうして合同会社としてふるさと納税という形で、ね、タッグを組むことで、ふるさと納税はもちろんなんですが、これからの、まあ、人材育成だったり、はい、街づくりだったり、それこそこの活動も多岐にわたりそうですね、今後。
そうですね、できることがたくさんありますし、今こうやって一緒に組ませていただいてですね、まあ定期的にミーティングをしてたりするんですけど、毎回毎回すごい盛り上がるんですよねまあ本当にもういろんなアイデアがお互い出てですね、いいやいいやみたいな感じでですね、盛り上がってまして、本当に良かったなと思いますし、まあ、こうやって、こう複数の会社が一緒に組んで何かやるっていうのは、まあ、ある意味それまた新しいチャンスが開けるいいことだなというのを今回学ばせていただいたような形ですね。
はい、ね、はい、 京都一チャンスのある町の実現をミッションとして掲げていらっしゃいますのでね、はい、やっぱりここでまずねこのチャンスが生まれやすい、こうお互いのいいところをこう褒め合ったりとか、ね、先ほどもさりげなく大滝さんのことを褒めていらっしゃったのがすごい素敵だなと思ったんですけれどもまずこのチームの、ね、雰囲気がいいっていうのは大事ですよ ね、はい
ですね
うん、どんなメンバーがいるんですか。
はいはい、ですね、チームメンバー今合計7人おります、はい、我々コキンの方から、4名と、うん、堀口さんの方から
が、私と小島2名、
はい
はいはい、
とそして、はい、実はですね私もその一人に入れさせていただくことになりました、
はい
はい、ということでよろしくお願いいたします、はいはい、します。またねこの私はラジオというメディアを持ってますので、はい、このふるさと納税それこそこれから生産者さんが決まっていったらもうご本人にもねゲストに来ていただいて、はい、うちはこういう商品をこんな思いで作ってるんだっていうのをね発信していただくようなあの仕組みも作っていけたらいいなというふうに思っておりますので、はい、またね継続的にこういった情報を皆さんにお届けできたらいいなというふうに思っています。
ありがとうございます。
はい、ということでね、合同会社宝庫の大滝雄介さんそして堀口博之さんに今日はねお越しいただきまして、新しく始まりますふるさと納税のねについてお話をお伺いいたしました。このね京都一チャンスのある街の実現に向けてこれからね7月のスタートに向けて、はい、今準備を進めているところですのでリスナーの皆さんもぜひ応援していただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願い
します。はい、ということで本日のゲストは大滝雄介さん堀口博之さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。